皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月29日にミンフイネットで発表された新しい学習者ダーファーとの貴重な縁を大切にという内容です。それではお聞きください。新しい学習者ダーファーとの貴重な縁を大切に。文、中国のダーファー弟子。私は41歳で今年の2月にファールンダーファーの修練を始めたばかりです。この6ヶ月間で私は計り知れない驚きと神聖における道徳の向上を経験しました。私自身、肉体的にも精神的にも大きな変化を経験しました。私は李先生が用意してくださった道をしっかりと歩み、熱心に修練していきたいと思い、私の経験したいくつかを皆さんと共有したいと思います。1. ダーファーを得るのは簡単ではない。法を得ることは簡単ではありませんでした。私がジュアン・ファールンという本を初めて目にしたのは何年も前、中学生の時、同級生の家に行った時でした。気候に興味があったので本の表紙に惹かれました。友達はそれは彼の祖母のものだから触ってはいけないと言いました。目次を見るだけと約束したらちょっとだけ見せてくれました。その後本屋でその本を見つけて数ページめくってみました。この本はファールンダーファーについて説明されているように感じましたが、連行については書かれていませんでした。それで私はそれを元に戻してファールンダーファーを修練する機会を逃しました。2012年、私はファールンダーファーの迫害について知り、加入していた中国共産党から脱退しました。私はインターネットにアクセスして、ファールンダーファーに関連するものをすべてダウンロードしました。私は師父の教えを読み、連行を学びました。しかし、私は実際に修練したり、内面に目を向けたりしていませんでした。私はダーファーの資料を自分のコンピューターのフォルダーに保存し、それから11年間見ていませんでした。以前に読んだ部分は思い出せませんが、ファールンゴンの真実と迫害の実態の内容と中国共産党の組織をやめたことだけは覚えていました。新型コロナウイルス感染症が流行する直前の2019年10月に私は仕事を辞め、その後3年間は自分のビジネスを立ち上げて経営することに集中しました。ある日私は妻にファールンダーファーの話をして、突然ファールンゴンを修練してみたらどうだろうと思いました。長年の不規則な生活のせいで私の健康状態は悪化し始めました。何年も気功を連行していましたがあまり効果がないようでした。この考えを念頭に置いて私はオンラインで入手したジュアン・ファールンと師父の他の説法を読み始めました。読めば読むほど特にダーファーの奥深い歴史的背景、宇宙の構造、現代科学技術の限界などについて読みたくなりました。私の心の許容量は、師父の説法を読んで吸収してきた膨大な量の知識を収めるのに十分な大きさではないと感じました。他に話す相手もおらず、妻と一日中話し、倒れそうになるまで交流しました。師父はジュアン・ファールンで説かれました。多くの人は長年の連行を経てきていますが、連行したことのない人もいます。ところが彼の一生の中に真理や人生の身体に対する追求があり、試作があります。 そんな人は一旦我々のファールンダーファーを学んだら、人生の中で知りたくても答えが得られなかったたくさんの問題が立ちどころにわかるようになります。思想の消化に伴って彼は非常に感激することになります。これは間違いのないところです。私はまさに師父が説かれた通りのことを経験しました。私が熱心に説法を読んでいた日々、師父は私の体を浄化してくださいました。ある日寝ている時に誰かが私の百会穴、頭頂部を叩いたような気がしました。それから数日間、私はただの夢ではない不快な夢をいくつか見ました。師父が他の次元での業の借りを返すのを手伝ってくださっていると感じました。二度目の夢の中で私は自分の体の中に炎を見ました。その後、私が情欲の関門の試練を受けていた時、師父は夢の中でヒントを与えてくださいました。パソコンを整理していたらダウンロードしたものの11年間読んでいなかったダーファー資料のファイルを見つけました。これまでのことを振り返ってみると、法を得るのは簡単ではなかったと深く感じています。2. 最初の試練。ファールンダーファーの連行を始めてから私が受けた最初の試練は、妻が人前で怒り、私を叱ったことでした。妻と私は朝食をするためにレストランに来ていました。彼女は些細なことで激怒し、私を大声で叱り始めました。彼女の怒りはさらに強まり、私の頭を指でつつきました。レストランは混んでいて、何が起こっているのか誰もが聞いていました。何人かが振り返って私たちを見ました。私は師父に試されているとわかっていたので、妻の怒りには反応しませんでした。私はこう思いました。何でもない。さあ、もっと厳しくしても大丈夫。家に帰る途中、妻はまだ怒っていて私を叱り続けました。私たちが家に帰ると、彼女はドアを閉めるとすぐに私の顔を叩き始めました。私はメガネを外し、顔の反対側を彼女に差し出しました。彼女はためらうことなく何度か強く叩きました。私は彼女の怒りに全く反応しませんでした。なぜなら彼女は私の業の返済をするのを助けてくれていると同時に私に徳を与えてくれていることを知っていたからです。彼女は疲れ果てるまで私を怒鳴りつけ、それから寝室に入り母親に電話して不満をぶちまけました。私はソファーに座ってミンフィネットの体験文章を読み始めました。そのうちの一つは人生の前半で多くの苦しみを味わった高齢の修練者によるものでした。彼女は悲惨な子供時代を過ごし、夫が賭博師で健康状態が悪く様々な病気を抱えていました。彼女はとても惨めな気持ちになったので何度も自殺を試みました。彼女がファールンダーファーを修練し始めた後、私たちの慈悲深い師父は彼女に新しい命を与え、彼女は肉体的にも精神的にも驚くべき変化を経験し幸せになりました。文章を読みながら私は涙が止まりませんでした。妻に聞こえないように大声で泣かないように努めました。私は大の男なので、ひどい不当な扱いを受けたり、怪我をした時でも涙を一粒でも絞り出すのは難しいのですが、その時は赤ん坊のように泣きました。最初の試練に合格し、神性が向上し、本当の自分に戻れることができたと感じました。 それ以来ミンフィネットの体験文章を毎日読んで感動して涙することがよくあります。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きはどうぞ。3. 法を悟る方法を学ぶ。師父は時々私にヒントを与えてくださり、私は徐々に自分自身を治める方法を学びました。頼まれてもいないのに家事もするようになりました。我が家には蒸し器がありますが、長い間きちんときれいにされておらず、熱い油の層で覆われていました。ある日、徹底的にきれいにしたいという衝動に駆られました。油を洗い流し、新品のように輝くまで外側を磨きました。妻は笑って私にこう言いました。わあ、あなたは私に小言を言われなくても家事ができるようになったのね。かなり上手よ。私はこれも修練だということに気づきました。若い頃の経験を思い出したことも役に立ちました。とても痛い手術を受けて自分ではどうすることもできず耐えられないほどの痛みに耐えていたとき、温かい手が差し伸べられ手を握ってくれました。私はすぐに気持ちが強くなり、手術が終わるまで耐えることができました。師父はジュアン・ファールンで説かれました。本当に病気になった時でも、七部は精神的要素によるもので、三部が病気です。法に基づいた強い信念があれば、私たちは困難を乗り越えることができるのです。4. ダーファーとの神聖な起源を大切にする。私の妻は連行していませんが、ファールンダーファーと深い起源を持っています。私が修練してきた半年の間、彼女は少なくとも3回は夢の中で師父の声を聞いたと言いました。彼女は最初の2回の夢では誰かが自分に話しているのを聞いたが、何を言っているのか理解できなかったと話しました。3回目の夢では声は修練に関する彼女の質問に答えました。彼女が座禅で足を組むのが怖くて今は修練したくない、まだあれもこれもやりたいと言うと、その声は彼女に優しく言いました。やりたいことをやればよいのです。最終的には修練することになるでしょう。私は妻の誰もが法を得ることができるわけではない、克服すべき障害は常に存在するという言葉に感動しました。何年も前、私はファールンダーファーという言葉を聞くとすぐに警戒してしまいました。修練の事実を知ってから私は徐々に修練の必要性に目覚めました。私は初期の頃、あらゆる編集的な観念のせいで法を得ることができませんでした。私は気功には思想や技術的な意図しかないと思っていて、実際に神聖、人格を修練する必要があるとは知りませんでした。私はファールンの存在を信じておらず、体の経絡や壺に夢中でした。私は道教を支持しており、仏教に対しては若干の抵抗を感じました。私は神仏をあまり敬わず、運命なども信じていませんでした。そうした考えとともに、私は一般の人々の中で何かを達成しようとすることに焦点を当てていました。 主婦はジュアン・ファールンでこれらすべての問題を非常に明確に説かれています。当時私が法を注意深く読んでいたなら、これらの障害はすべて突破していたことでしょう。今思い返してみると、同級生の祖母がファールンダーファーを実践していて本当に羨ましいです。夢の中で主婦からヒントをもらった妻が羨ましいです。また私はファールンダーファーの学習者が人々を救おうとする努力にしばしば感動して涙するので、彼らが羨ましくもあり尊敬しています。そしてファールンダーファーの学習者が運営するミンフィーネットを通じて私が法を得ることができるように主婦が安排してくださったことにとても感謝しています。私は非常に新しい学習者であり、私の修練段階では法への理解が限られており、不適切な点があれば慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。